お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからナホム書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はナホム書3章7節から19節、ナホム書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ナホム書3章の学びをしていますが、7節。あなたを見る者は皆、あなたから逃げて言う。ニネベは滅びたと。誰が彼女を慰めよう。あなたのために悔やむ者を、どこに私は探そうか。言い換えれば神様は次のように言っておられるのです。一体全体この町のために嘆くものをどこから見つけてこようか。誰一人この町のために嘆くものはいない。誰一人この町のために泣くものはいない。嘆きは起こらない。確かにこれは悲惨な状況を描写しています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年にもわたって私はここカリフォルニアのパセデナの数人の葬儀屋さんと個人的に友達になりました。時々彼らは葬式の司式をやってほしいと私に電話をかけてきます。私の一番悲しかった経験の一つは、ある年老いた男性の葬式をしたことでした。彼は自分の奥さんの健康のために東海岸からこちらに移ってきたクリスチャンでした。その後彼の奥さんは亡くなり、そして彼も寝たきりになってしまいました。人々は彼のことを忘れてしまいました。彼が亡くなった時、きっと多くの人たちは彼の名前を見ても誰だかわからなかったと思います。私が葬式をするために会場に行ったとき、そこには誰一人いませんでした。全く誰一人彼の葬儀に来なかったのです。私はあれほど悲しい、寂しい葬儀を司式したことはありませんでした。私はそこの葬儀屋さんをよく知っていたので、彼のところに行って次のように言いました。君の事務所で働いている人たちを全部集めて来てくれたまえ。これから葬式をやるからね。そこで彼はできる限りの人たちを集めてくれました。そこで私は福音のメッセージ、クリスチャンのための希望のメッセージを語りました。イエス様は私たちの罪のために死なれ、私たちを義と認めてくださるためによみがえられたのですということができたのは素晴らしいことでした。でも友人が誰一人出席しない、そのような葬式の司式をすることは、私にとってこれ以上ないほど寂しく悲しい経験でした。神様はニネベの葬式には誰一人悲しむ人はいないと言われました。ナホムはその日には世界中が喜ぶだろうと予言し、果たしてその通りになりました。神様がナホムを通してこの予言を語られたとき、人々は信仰によってその予言を受け入れるのでない限りは、誰一人この予言を信じなかったはずだと思います。でもこの予言は、まさに神様がそうなるのだと言われた通りに起こったのです。ナホム書3章の8節。 あなたはナイル川のほとりにあるノ・アモンよりも優れているか。水がこれを取り囲む。その類は海。その城壁は水。あなたはナイル川のほとりにあるノ・アモンよりも優れているかと書かれています。ノ・アモンは私たちがテーベとして知っている町で、神エジプトの大きな首都でした。チャールズ・ファインバーグ博士の小予言書に関する本はとても優れています。博士の書いたヨナ書、ミカ書、そしてナホム書からノ・アモンの町を説明している部分を次に引用したいと思います。ノ・アモンの町は第18王朝から第20王朝のパロたちの首都であり、ギリシャ人やローマ人たちが称賛した建造物を誇っていた。ギリシャ人たちはこの町をディオポリス、ゼウスの町と呼んだ。なんならギリシャ神話のユピテルにあたるエジプトの神がその町で礼拝されていたからである。この町はナイル川の両岸に位置していた。そしてその東岸には有名なカルナック神殿があった。ギリシャの詩人であるホメロスは、その町には百もの門があったと語っている。この町の廃墟は43km以上の地域にわたっている。エジプト人たちの神々の長、アモンは、エジプトの遺跡に見られるように人間の体とお牛の頭を持った姿であった。この不信心で偶像に満ちた町の裁きはエレミア書46章の25節とエゼキエル書30章の14節から16節であらかじめ語られていた。ノ・アモンはナイル川の運河の間の有利な場所に位置し、ナイル川自体が町の守りになっていた。毎年氾濫するときにはナイル川は海のように見えた。ニネベは自分の運命をノ・アモンの運命から読み取ることができたはずだった。なぜならニネベは力強かったエジプトの首都と同じようなものに過ぎなかったからである。神様はニネベに、あのテーベの町がアッシリア帝国にとって戒めとなるべきだったと言っておられる。偉大で難攻不落に見えたテーベの町を滅ぼしたのはアッシリアであった。この町は誰も占領することはできないように思われたが、アッシリア人たちが確かに町を占領し、そして滅ぼしたのである。それがアッシリア人たちにとって見せしめにならなければならなかった。神様はテーベを裁かれた。そして神様はここでニネベの町をも裁かれるという事実を正当化しておられる。今日神様のご支配はこの世の人間の支配の中で働かれるのである。以上、チャールズ・ファインバーグ博士の引用の中で述べられていた聖書の箇所には、次のように書かれています。エレミア書46章の25節。イスラエルの神、万軍の主は仰せられる。見よ、私は、ノのアモンと、パロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちとを罰する。エゼキエル書30章の14節から16節。私はパテロスを荒らし、ツアンに火をつけ、野に裁きを下す。私はエジプトの砦で、真に私の憤りを注ぎ、野の群衆を立ち滅ぼす。私はエジプトに火をつける。神は大いに苦しみ、野は砕かれ、野夫は昼間、敵に襲われる。ナホム書三章の八節には、 あなたはナイル川のほとりにあるノ・アモンよりも優れているのかと書かれていますが、英語訳では川というところが複数形に訳されています。川の複数形が使われているのは、とても多くの水があることを意味します。洪水の時期にナイル川が氾濫すると、まるで海のように見えました。ですからここには、水がこれを取り囲む、その類は海、その城壁は水、と書かれています。テーベは洪水の季節にも、町の中は洪水にならないように建てられていました。その結果、むしろ水が町にとって自然の守備となりました。ナホム書三章の九節。クシュとエジプトはその力、それは限りがない。プテ人、ルブ人もその助けて。これらはテーベの周りに位置していた同盟国でした。一時期エジプト帝国の首都であったテーベの町は絶対に陥落することはないと思われていました。なぜなら両側には大きな砂漠があり、ナイル川は絶対的な守備であり、そして北と南には同盟国があったからです。どうやって誰が彼らに手を下せるというのでしょうか。でもアッシリア人たちが手を下しました。事実アッシリア人たちも自分たちが栄えている時代には自分たちは難攻不落だと感じていたのです。今日私たちは自分たちの身を守るのに十分な軍備とその他の洗練された兵器を持っていると思っています。でも神様の時が来たなら私たちは落ちてゆくのです。私たちの最善の守備は軍備ではありません。私たちの最善の守備は神様に立ち返ること、そして自分たちの政府の中で神様を認めることです。ナホム書三章の十節。しかしこれもまた捕囚となり、虜となってゆき、その幼子たちもあらゆる町角で八つ咲きにされ、その高貴な人たちもくじ引きにされ、その主だった者たちも皆鎖につながれた。アッシリアはテーベに対してこのようなことをしました。そして今、同じことが彼らに降りかかってきます。ガラテヤ人への手紙6章7節にこのように書かれてある通りです。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。ナホム書三章の十一節。あなたも酔いしれて身を隠し、敵から逃げて砦を探し求めよう。アッシリア人たちは酔っ払うことで勇気を高めようとしますが、それは彼らにとって何の助けにもなりません。十二節。あなたのすべての要塞は、初なりの一軸を持つ一軸の木。それを揺さぶると、食べる者の口に落ちる。一軸が熟れた時には、ただ枝に触れさえすればよいのです。そうすれば一軸の実はすべてコロコロ転がって落ちてきます。ここでナホムはニネベに次のように言っているのです。お前たちのすべての守備は熟れた一軸のようだ。敵が来た瞬間、その敵は守備を突破してくる。ナホム書三章の十三節。見よ、あなたの兵士はあなたの中にいる女だ。 あなたの国のもろもろの門は敵のために広く開け放たれ、火はあなたの貫抜きを焼き尽くす。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここに書かれているのは、男たちが女たちのように振る舞っていたということだと思います。男たちは全く女のようでした。あるいはこの説は、女性たちが実際に権威の地位についていたという意味かもしれません。率直に言って私は、神様が今日のウーマンリブの運動に賛成しておられるとは思いません。私は今も女性の場所は家庭だと信じています。率直に言って、私は教会が女性たちをあまりにも多くの職務につけたのが悪いのだと感じています。女性の第一の場所は、教会学校を教えることではありません。女性は自分の家族を養い育てるべきです。それが彼女のいるべき場所です。女性たちは教会の働きや、その他あらゆる種類の働きのために家庭から取り去られています。自分の夫が亡くなったか、働くことができないという理由で、彼女がどうしても生活のために働かなければならないのでない限りは、私は女性が外で仕事をすることは正当化されることではないと信じています。私はこのように言うことで反発を受けることは分かっていますが、それでも言うのは、女性が外に出て働くことは文明の崩壊と没落の印だと思うからです。ナホム書三章の十四節。法衣の火のための水を汲み、要塞を強固にせよ。泥の中に入り、粘土を踏みつけ、レンガの型を取っておけ。最後の最後になってアッシリア人たちは、自分たちの身を守るために忙しくレンガを作ります。彼らは町の城壁の上に運ぶための水を熱します。それから彼らは城壁をよじ登ってくる敵の上にバケツで熱湯をかけるのです。15節。その時火はあなたを焼き尽くし、剣はあなたを切り倒し、火はバッタのようにあなたを焼き尽くす。あなたはバッタのように数を増し、イナゴのように増えよ。彼らは援軍を連れて来ようとしますが、それも助けにならないとナホムは予言します。16節。あなたの商人を天の星より多くしても、バッタがこれを襲って飛び去る。毎年彼らの国の富は増えていきました。なぜなら彼らは素晴らしい商人だったからです。でもそのすべても終わりに近づいていました。17節。あなたの衛兵はイナゴのように、あなたの役人たちは群がるイナゴのように、寒い日には城壁の上でたむろし、日が出ると飛び去り、誰もどこへ行くか行く先を知らない。時が来たなら、リーダーたちは国民を捨てて逃亡します。つまり少しの間だけは逃げられるということです。ナホム書三章の十八節。アッシリアの王よ、あなたの牧者たちは眠り、あなたの貴人たちは寝込んでいる。あなたの民は山々の上に散らされ、誰も集める者はいない。アッシリアのリーダーたちは、もはや国を導こうとしないところまで崩壊してしまいました。 国としての崩壊と堕落の大きな証拠の一つは、国のレベル、そして町やコミュニティのレベルにさえも、リーダーシップが欠如しているということだと思います。すべてのレベルにおいて、本物のリーダーシップが欠如しているのです。選挙においては、おしゃべりで大風呂敷を広げる人物が当選するようです。それから金持ちが選ばれるようでもあります。アブラハム・リンカーンは、今日では大統領選に出ることはできないと思います。なんなら彼は決してお金持ちではなかったからです。神様がこれまでに言及されたこととともに、リーダーシップの欠如がアッシリアを没落させたのだと神様は言われます。神様がアッシリアに関してこの章で言ってこられたことは、今私たちが住んでいるどの国にも当てはまるのではないでしょうか。今日私たちは神様に耳を傾けているでしょうか。言うまでもなく、誰も注意を払ってはいません。確かに国のリーダーたちは神様に注意を払ってなどいません。現在の悲劇は私たちが神様から離れてしまったこと、平和の君、世の救い主であられるイエス・キリストを拒否していることです。ニネベに対する神様の最後の言葉に耳を傾けてください。神様は終局的、そして独断的に次のように言われます。ナホム書三章の19節。あなたの傷は癒されない。あなたの打ち傷は癒しがたい。あなたの噂を聞く者は皆、あなたに向かって手を叩く。誰も彼もあなたに絶えずいじめられていたからだ。アッシリアの人々は罪に罪を重ねていました。それが彼らのライフスタイルでした。人々が神様を指さして、神様は間違っている。神様は悪を容認し、悪に関して何もしていないではないかと言おうとするとき、神様は彼らに次のように言われます。私は悪に関して必ず何かを行うのだ。今日世の中には多くの不正が見られます。でも神様は確かにそれらについて何かをしておられるのです。神様は公正で正しいお方です。ですから神様はニネベを裁き、この地上から抹殺されたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の復讐の正当性その2というテーマで、ナホム書3章7節から19節、ナホム書最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。